本日の聖書の箇所はマタイの福音書16章13節から20節です。さて、ピリポ、カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らはバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天でも解かれています。その時、イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。アーメン。本日は神様が用いられる働き人です。イエス様が人々は私のことを誰と言いますかと質問された時に、弟子はこのように答えました。バプテスマのヨハネ、社会運動をしたような社会を正しく悔い改めさせようとしたバプテスマのヨハネのように、また旧約聖書で一番奇跡を起こしたと言われる能力を発揮したエリアのように、神秘主義を思う人もいた、神秘主義を行う人というふうに思う人もいたり、あとエレミアのように憐れみ深い涙の預言者と呼ばれるほど愛にあふれた憐れみ深い預言者だったんですけれども、このエレミアというふうに思って博愛主義を思う人もいたり、また預言者の一人、イエス様はただの預言者であると、人間であると、宗教人であるというふうに誤解をしている人が多くいるというふうに弟子たちは答えました。しかしイエス様は、バプテスマのヨハネのような社会運動をしたような人とか、奇跡を起こす神秘主義的なエリアのように、または博愛主義、愛にあふれたエレミアのような人、また預言者のように人間ではなくて神様です。ですので、イエス様は神様であられるということを多くの人は知ってはいませんでしたけれども、マタイの16章16節で弟子のペテロは、あなたは生ける神の御子キリストですというふうに、イエス様は生ける神の御子キリストであられるということを悟っていました。この告白ができたのは人間の根本問題、神様を離れた問題、神様を離れたがゆえに神様の御言葉に背いたがゆえに、人類の代表のアダム、そのたった一人の現在の罪のゆえに、全人類の人にも同じように神様を信じず、神様の御言葉に不信仰不従順するっていう、その罪が入って、偶像崇拝するしかなく、またその神様を離れているという、罪のゆえに、神様の御言葉に背くという罪のゆえに、来る、見としてくる自犯罪の罪、この罪の問題と、また、神様と離れていて、サタンの悪魔の子供として人は生まれるしかないという、この神様離れた問題、罪の問題、悪魔の問題が人間の根本問題で、この根本問題を人間の力では絶対解決できないので、創世記3章15節で神様が女の子孫を送るというふうに契約を送ってくださった、この契約の成就として来られた方が目の前にいるイエス様。イエス様こそ、来られるメシア、そして来られたキリストっていうことをペテロは悟っていたので、この告白ができました。ですのでイエス様がペテロにこう言われました。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父ですとおっしゃいました。この人間の根本問題が、根本問題を解決するために来られた方がイエス様であるっていう、この霊的な問題を解決する方が、目には見えない霊であられる、神であられる、神の御子、イエス様が、人間の肉体、体を持って、人間の身代わりに十字架にかかって血を流すために、 お生まれになってくださったって、この女の子孫であられるっていうことをペテロは悟っていたので、イエス様がバルナシモあなたは幸いですというふうに祝福されました。イエス様はヘブル書1章1節から3節で、神は昔、父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれましたとありますように、本当にイエス様は神様であられるので、神様の栄光の輝きであられて、神の本質の完全な現れであられて、またこの世を万物を相続されており、またこの世界を作られた創造主であられます。ですので、イエス様は神様であられます。ヨハネの1章1節から5節でも、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとありますように、この方っていうのはイエス様のことです。ですので、イエス様ご自身がヨハネの10章30節で、私と神は、一つであるっておっしゃっているように、イエス様は神様のであられ、神様の御子であられます。ですので、この聖書の内容は、何について書かれてあるかというと、イエス様ご自身がヨハネの5章39節でおっしゃっているんですけれども、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですという、このようにイエス様ご自身が、この聖書は、イエス様のことについて、ご自身のことについて証言しているというふうにおっしゃっています。創世記3章15節で、なぜ女の子孫が送られなければならなかったのかというと、それは、創世記3章1節から6節で、神様の形にかたどって創造された人間、神様と永遠に共にいて、神様と交わることができて、神様の代理の統治権を受けていて、神様のから天のあらゆる霊的な祝福を受けている、ものすごい祝福された存在として人は創造されていたんですけれども、この神様から与えられた祝福を味わう神様の方法は、創世記2章17節の御言葉。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬという。この御言葉を守って、この御言葉に信じて従って生きるならば、神様が、神様の形に、創造してくださったので、神様の霊を宿す神様の家、神の器、神の神殿として人は神様と永遠に共にいて、何一つ不自由のない、何一つ不足のない祝福を味わうことができました。ですけれども、創世記3章1節から6節で、この創世記2章17節の御言葉に背くという事件が起きます。それは、創世記1章2節でもありますけど、闇とあるんですけども、この、堕落した御使い、悪魔という存在が人間が創造される前にすでに存在していて、この悪魔の存在、悪魔が蛇に入って、創世記3章、3節4節で、創世記3章の3節4節で、あなたはそれを食べてはならない、それにも触れてはいけない、あなたが死ぬといけないからだというふうに、エヴァはこのように、御言葉をしっかり握っていなかったので、あなたが死ぬといけないからだというふうに、必ず死ぬというところを、誤って記憶してるんですけども、蛇はそこで早速、御言葉をきちんと握ってないっていうのを見抜いて、こう言いました。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っていると、このように惑わして偽りを言ってきました。この時に、女のエヴァは、この御言葉、 神様の御言葉、創世記2章17節のこの善悪の知識の木も取って食べると必ず死ぬっていう御言葉を守るのではなくて、食べてはならないっていうこの御言葉を守るのではなくて、偽り、惑わしの言葉、神のようになれるっていう言葉に、惑わされて、その言葉の方を従って神様の御言葉に背きました。その時から神の形にかたどって作られた神の霊を宿す、器、神殿だった人間から神の霊が離れて、神様の霊が離れて霊的に死んだ状態、肉の目でしか見ることのできない肉の存在に人は変わってし、人はなってしまって、霊的な霊が変わるっていう問題が起きました。ですので神様と共にいることができなくなって、神様ともう絶対に共にいることができない、呪われた状態、呪われた存在に変わってしまって、人は、神様を離れてしまって、そしてその神様の御言葉に背いたっていう人類の代表のアダム、たった一人の罪の上に、その罪が全人類の人にも入り込んで、神様のことを知ることもなく、神様の御言葉を信じることもなく、神様の御言葉に従って生きることもしないっていうこの罪、神様を信じないことが罪なんですけども、この不信仰の罪が全人類の人に入り込んで、そして人は呪われた状態で、苦しみ、災い来るしかない状態で生きて、そして神様と離れていて、誰にじゃあついていくかっていうと、悪魔の子供として生きるしかないっていう、この人間の根本問題を持った状態をして人は生まれてくるので、もう、この世が滅びる未信者の状態6つですけれども、なんでこんなことが起きるのか、なんでこんな苦しみが起きるのか、わからないんですけども、結局生まれてきた時にもうすでに悪魔の子供として生まれてきているという呪いと災いの中にいるので、人は結局、誰と交わるかというと、神様の霊はもう離れてしまって霊的死んだ状態なので、神様の霊ではなくて悪魔の霊をがどんどん入ってきている悪魔の子供として生きるので、悪魔は悪魔も霊的な状態なので、霊的な存在なので目に見えないんですけれども、この神様以外のものを、優先順位一番にするっていう、この神様以外のものを、まあ、自分の考えとか、例えばまあ石とか物とかもそうですけれども、偶像崇拝、神様以外のものを崇めるっていうことが偶像崇拝なので、偶像崇拝するしかなく、そして偶像崇拝のゆえに、精神的な問題が来て、そしてその偶像崇拝をして精神問題が来て、精神問題が来ると肉体的にも体にも体の機能にも不調を生じて、まあ、健康を害したり、この生活の乱れとか家庭の問題とか、まあ、本当にいろいろな災いのゆえに苦しみの上に来る問題が来て、で、人は死んで終わりではなく、一度人は死ぬことが定まっていて、神の裁きを受けるんですけれども、神様と共にいない状態なので、どこに行くかっていうと、悪魔が本来は行くべき地獄火の池に人は行くしかなく、死んだ後は神様のところではなくて地獄に行く、地獄の背景を持って生きていて、そして人が死んで終わりではなくて、その次世代も結局誰と交わるかって言ったら、神様と絶対交わること、神様とお会いすることはできない状態なので、結局悪魔、偶像崇拝して、精神に問題が来て、肉体問題が来て、まあ、死んだ悪魔の行くべき地獄に行くしかないという夢の中を人は生きるしかないという、この呪われた状態にいるんですけれども、人の力、人の努力、人の知識、人の善行、人のが、自分からこう、努力してする宗教などでは、絶対にこの人間の根本問題、この人間の、罪と呪いと災いの中から解放、脱出することはできないので、神様が創世記の3章15節で、創世記3章1節から6節でこの霊が変わるっていう、もう人類のものすごい悲惨な、人類を絶望の中に陥れる事件の後、すぐに神様は創世記3章15節で女の子孫を送ると、救い主、メシアを送るというふうに約束してくださいました。ですので、この約束の成就として、旧約聖書の時はまだ来られていないので、来られるメシアですけれども、このマタイの16章16節の御言葉 信仰を告白したペテロの目の前にいるイエス様が、この、創世記3章15節の御言葉の成就として来られたキリストであるっていうふうにペテロが告白したので、この信仰告白をする、同じようにする人を、神様は用いられます。創世記3章15節で、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとに噛みつくとある。この女の子孫っていうのが大事で、男と女の人の間に生まれた人間は結局、罪の中、この人間の根本問題を持って、神様離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を抱えて生まれてくる悪魔の子供として生まれてきて、結局、地獄の背景を持って生きて、神様と霊的に断絶されていて、神様と断絶されているので、結局行くところ地獄なので、この人間が死んでしまって血を流して、この自分のこの罪をあがなおうとしても結局神様に許していただくことはできないので、神様がこの女の子孫、清い神の御子であるキリスト、女の子孫、まだ男の人を知らない処女、マリアのお腹に聖霊によって、神は様は霊で目に見えないんですけども、この、肉体を持った神の御子がお腹に宿って、人間、私たち人間の代わりに十字架にかかって血を流して、私たちの罪をあがなうために、お生まれになるために来てくださった方、女の子孫がイエス様です。イエスは、まあ、お名前で、キリストっていうのは、職分で、キリストっていうのは、油注がれた方という意味があって、それは誠の大祭司、誠の元首、誠の王という、意味があるんですけれども、イエス様は神様と断絶されていた人間が神様に会うことができる救いの道を開くために来てくださった誠の預言者です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰一人神の元に行くことはできないっていうふうに、ヨハネ14章6節でおっしゃったように、神様に出会う救いの道を開いてくださった誠の預言者であり、また、この、罪と罪悪の中で死んでいったこの人間に、人間を救うために、この罪をあがなうために、神様と和解する血の生贄として、来てくださった方、誠の大祭司であられるキリストです。ですので、マルコの10章45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。という人間の罪すべてを、現在の罪も、偶像崇拝の罪も、自犯罪の罪も、すべての罪を、贖うために、私たちの身代わりになって、十字架にかかって血を流すために来てくださった、誠の大祭司であるキリスト、ローマ書8章2節で、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとあるように、この大祭司であるキリスト様によって、この私たちは罪と死の原理から脱出、解放すること、解放されました。そして、悪魔の問題も解決してくださった誠の王であられます。ヨハネの8章44節で、あなた方の父である悪魔から出たものであるとあるように、私たちは生まれたとき、おぎゃーって生まれたときは、悪魔の子供、人間の根本問題を抱えた悪魔の子供として生まれてきたんですけれども、イエス様が、第一ヨハネ3章8節で、悪魔の技を打ち砕くために来てくださったので、悪魔の問題も解決してくださいました。悪魔の仕業を打ち壊すために来られた誠の、ですので、誠の預言者、誠の大祭司、誠の王であられるこのキリストを、正しくしている人を神様は用いられます。そして、イエス様が、シモンペテロ、あなたは幸いですというふうに、祝福された後に、マタイの16章19節で、天の御国の鍵を与えるとおっしゃってくださって、何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、地上で解くなら、それは天でも解かれていますというのは、イエス様が祈りに、イエスキリストの皆でお祈りするときに、お祈りに応えてくださるというこのイエス・キリストが天の御国の鍵なんですけれども、イエス・キリストの皆でお祈りするっていうことができるようにしてくださいました。そして、この神様の子供の身分を味わって、神様であられる イエス様、また神様は御言葉で働かれますけれども、キリストの奥義を、御言葉で、日曜日の講談のメッセージ、また本部のメッセージ、祈りの手帳のメッセージ、御言葉を、受けて御言葉を黙想するっていう、この神の子供の祝福を味わう、キリストの奥義を味わう祈りを、するっていう、この神様の子供の祝福の奥義を、キリストを味わっている人を神様用いられるんですけども、ですので、キリストの中には、すべての知恵と知識との宝が隠れているという、キリストに結論を置いている人を神様が用いられます。ですので、本日は、神様が、用いられる働き人っていうのは、イエス様が神様に出会う道を開いてくださった誠の預言者で、すべての罪の問題を解決してくださった大祭司で、また悪魔の仕業を打ち砕いてくださった誠の王であるキリストであるということを正しく、している人です。イエス様が十字架でその血を流してくださって、もう人間の根本問題すべてが解決されました。ですので、私たちがイエス様をキリストとして本当に信じて、イエス様が主人として、私たちをいつも司ってくださることを、御言葉を信じて、御言葉に確信を置いて、黙想、御言葉を黙想するときに、この神様と共にいるっていう、神様が共にいてくださるという祝福を味わうことができるようになっていることを本当に感謝します。神様に用いられる働き人として私たちが、呼ばれたことを感謝します。この福音を、イエスがキリストであるという福音を、知らない人たちはみんな伝道の対象者であるあり、このイエスがキリストであるという福音を悟っている私たちはみんな、伝道者です。本日もこの救われている、感謝感激を、味わいつつ、そしてまた、まだこの御言葉が、この福音に出会ってない人たちに伝えることができるように、まずは私たちがこのキリストの釘を味わうことができますように、イエスキリストの皆でお祈りします。新宿キリスト教会、北里教会、韓国日本人教会を置いてお祈りし、集中の時を持ちたいと思います。